はい、こんにちは、シュクです。引き続きヒロさんと音声を取っていきます。ヒロさん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
もうこれ今4本目なんですけども、はい、1本目はセドリの、まあ、セドリのことについて、で2本目は輸入のことについて、で3本目はショップの話で、はいはい、今回は僕が、うん、もうほんまのど素人としてほんま超初心者として、はい、ほんまにアホみたいな質問をするんで、はいはい、それに答えていくっていう時間にしました。
これ何の質問が飛んでくるかマジで分かってないですけど、
はい、はい、僕も考えてないから、あ、どこまで落とそうかなって今思って
る。ああレベルを。そうですよね、はい、だからまあ何でも大丈夫です。
ぶっこんでいいですか。
はい、ぶっこんでください。
じゃあ、うん、輸入って稼げます？ぶっちゃけ、
ぶっちゃけ、
もう輸入したら稼げます？
あー、
僕も入ったら稼げます。
やったらいける、いける、や、行動さえしたら確実に、確実に行動さえしたら、うん、ちゃんと間違ってない行動をすれば、うん、まあ言うと成果は出ます、ね、うん、
家でぼーっとしたら絶対出ない。
それは無理ですね、確実に無理
です。猿でも稼げますか？
無理です、うん、寝てて稼げるとかそういうのはもう、はい、ね、あ、ないです。
いや、むずいな、初心者の質問って。初心者でもないですけどね、こういう人。そんな言って失礼やから。
そうですよ。そうですよ。
どこまで、うん、まあでも、その、うん、まあ、輸入やってない人って、うん、まあ、いろいろ、なんやろ、悩んでることあって、うん、利益率、上がりますか？
利益率は上がります。うん、
国内と比べたら。
うん、国内と比べたらもう、全然違う。やっぱり。多分今国内のその転売やってる人たちの利益率、ちょっと中古の人たちはで、この卸から買ってたりしたら、うん、それなりに取れてる人もいると思うんですけど、うんうんうん、実際多分何パーぐらいですか？ 20% 切るぐらい。
キャッシュフローを考えて損切りしてる人は 20% 切ると思いますね。うん、なるほど。残してたら、うん、高くいったりとか、うんうんうん、あとはもう長く続かないもの、うん、そのモデル的に長く通貫もやったら30とかいってます。
あ、なるほどね。じゃあ、あれですね、やっぱり利益率についてなんですけど、うん、結構長期で3割取れる商品っていうのは、普通にあります。やっぱり、うん、かなり長期ですよ。1年以上とか。ロングセラーはもうずっとロングセラーなんですよ。うん、あります。
それってその初心者でも見つかるものですか？
そう、実はその商品あれなんですよ。輸入を始めて数、いや、もう数ヶ月で、うん、あ、こういう商品もあるんやって言ってた商品が、うん、なんですよ。
ヒットしたんですか？
ヒットしましたね。最初アマゾンで売ってたんですけど、うん、切れた他の店舗でとか出すようになって、うんうんうん、もうロングセラーです。ずーっと売ってます。
どこが一番売れるんですか？
いや、アマゾンでももちろん売れるんですけど、アマゾンちょっと価格的に問題が起こってる商品なんですけど、楽天市場とヤフーショッピングではもう、かなり売れますよ。1000個ぐらいか。
やっぱ、アマゾン値段低い？
うん、商品と売り方によりますね。相乗りやったら多分価格下がっていくだけでしょ
う。そうですね。
うん、そういうところと、アマゾンは比較的安いです、やっぱり。他店舗って他のショッピングモールとかもらって
あ
るから
、うん、そうです、ね、
でもその分売れるから、
うんうん、
回るっていう部分では安くても売れるんで、うん、
中国人セラーが結構入ってきてますよね。むちゃそうですか？
中国人セラーばっかり今のアマゾン、中国人相乗りですら中国人セラーいっぱいいるんじゃないですか、うん、
いっぱいいっぱい、うん、
そういう意味では、うん、まあちょっとね、いろいろライバルが増えてきてるっていう、日本だけじゃなくなってきてるっていうところもあるんですね。
ヒロさん的に、うん、輸入とセドリどっちが簡単なんです
か？そのセドリもやっぱやって慣れてる人は簡単と思うんですよ、うん、そういう簡単じゃなくて、うん、まあ、その仕入れっていう部分で、うん、同じ商品を何回も買って売ってってできるっていう意味での簡単はやっぱ輸入になりますね。
うん、うん、ならもうセドリあんまりやってない人ってもう、うん、じゃあ輸入やった方がいいっていう感じ。
うん、
どっち進めます？
僕やったらですか？う
ん、もしその副業で何かしたいとか、友達が言ってきて、うん、輸入かセドリの二択やったらどっちやるって
言うんですか？僕やったら絶対輸入ですね。
輸入、
うん、ただ一回ちょっと店舗セドリも、一緒に行ってみて、 楽しんでもらうっていうのもありますね。一回やってみないと分かんない。
そのまま行くケースやる。いや意外と面白いやつ
セドリで。そうそうそう。意外とね、あるんですよね。今話ちょっとされますけど、うん、今でもドンキホーテでたまにあるんで利益取れる商品セドリ、買っちゃうとね。
たまにやったら面白い、ね。
そうですそうです。
ヒロさんも全然めったにやらないですもんね。
やらないですよ。売ってても買わないケースありますもん、だって。
何？
あの商品、利益取れるなと思って、うん、セドリやってた時やったら 100% 買ってたんですよ、うん。絶対に自分が全部買うって思って。だけど今はもう、家族、結構やっぱ家族で動く時あるじゃないですか。うん、その時は、あ、これ利益取れるなっていうのは一応確認はする
んですよ。やるんですか？
いや、アマゾン見ます。その、利益、あ、売れそうなやつで直感的に分かるじゃないですか。うん、今でもやっぱ感覚あるじゃないですか、うんうん、あれ価格帯見たりとかで、いけそうやなと思って調べたら、うんうん、まあ、いけるやつって、でもそれはね、買わない、
買わないですか、
うん、大きかったら、ちっちゃかったから、
ちっちゃかったから、はい、まあ、セドリもやってるんですね、
うん、たまにね、
うん、
結構リアルに、セドリをやる目的じゃなくて、うん、ついでにこう行って売ってたら、うん、買うかどうか迷うっていう、あったら、ね、調べちゃうんですよ、癖で。
奥さんは何も言わないですか？
奥さん、もともとセドラーの。
あ、そうなんですか。セドラー同士
で山本さん。じゃないですけど、僕がセドリでやり始めた時に、副業でやってた時に、奥さんに回ってもらってたんですよ。
店舗？
うん。
へ
ぇ、もうやり方とか基準とか全部決まってたから、うんうん、まあ、ブックオフとかやったら、なんか当時やったらビームセドリっていうのであるじゃないですか。うん、あれやってて、今日それさすがに奥さんにやらせるのちょっとまずなったんで、なんかその当時だと新品セドリとか普通に買えたんで、もうどこどこ行ってこれ見てきてみたいな、ここの部分見てきてみたいな、それ結構仕入れしてました。1日20万とか買ってきてました。そう、どっかからなんかトイザラスでなんかその時の旬な商品があって、いろんな、今はできるか分からないですけど、いろんな店舗から全部取り寄せて丸々買ったりしてたんで、
なんか、そう、昔からだからあったんね。
そうそうそうそう。
地方としては変わってないけど、うん、環境としては厳しくなってるっていうね。
あ、そう、昔はね、行けたんでね。そう、で奥さんに、僕の奥さんがやってるのを見て、初めて、あ、取り寄せできるんやなって感じがしました。あ、そんなノウハウあんじゃんみたいな。で、その時初めて、今はないかもしれないけど、プレミア商品とかあるじゃないですか。その時初めて、奥さんはプレミア商品買ってきた。プレミア商品買ってきて定価超えで売れるっていうのが分からんかった時に、なんか定価超えの商品を売れるからっていうので、ランキング高いから。
こんなんやめちゃう。定価変えるん
しかもそれ売ったことないのに、
何？
トイザラスから、そこら中のトイザラスから取り寄せるみたいな。
そう。
怖すぎる
じゃん。怖いですね。
けど、まあ結果めっちゃ利益出ましたけど。
センスありますね。
まあ話されますけど。
何の話
ですか。とりあえずあれですよね。どっち進めますっていう話。
うん。
で、セドリ1回っていう進めますっていう話ですね。う
ん
う
ん、僕がアホみたいな質問するっていう話でもあった。
うん、ああ、そうそうそう。僕がアホみたいな回答して
る。話それるぐらい。そうか、なんか何やろうな、うん、逆になんか聞きたい、うん、聞きたい感じはあるんですよね、その、疑問点っていうか、
あ、
利益率上がるとか、ぶっちゃけその稼げるんですか、うん、っていう
のは、販売、あれです、販売単価は下がりますよ、やっぱり、
そうですね、
すごいやっぱ、セドリとかで結果出してる人って、うん、結構販売単価高いじゃないですか、うんうん、5000、6000とか、うんうん、8000とか。うん、そういうのではなくなるんで、売上額面としては下がるケースが多いかもしれない。
僕それちょっと聞きたかったんですけどね、うん、まあ、コンサル生とかで単価の高いコンサル生が中国人になりたい、うん、はい、僕もその中国人を教えてるんですけど、
はい、
で、やけどそこ言うんですよ、
うん、
販売単価下がるから、うん、今よりもやっぱり売らないとあかん、
うん、
ただその分仕入れはしやすくなる、
うんうんうんうん、
でも作業量増える、うん、っていうので、
うん、
うん、どうやろうみたいな、その人にとってどうなんやろうっていう、その層の人にはどうなんかなと思って、
うん、そうですね、
それでも輸入はやるべきなのか、
だから結果何を求めてるかだと思うんですよ、
うん、
多分ね、高単価扱ってる人は絶対、うん、多分利益率低いんですよ、
うんうん、そうですね、うん、
多分2割切ってたりする人も絶対いっぱいいると思うんで、
う
ん、
そうですね、
でそうなったら結局求めてるのがもし利益、
うん、
っていう部分やから輸入したいと思う始める と思うんですよ、うんうんうん、1000万打って 20%、まあ、15% とかの人もおると思うんで、うん、1000万打って 15% やったら150万ぐらいじゃないですか、うん、けど輸入で例えば1000万打って、うん、まあ、仮に 30% やったら利益倍違うんで、うんうんうん、労力もそれなりにかかるけど、うんうんうん、それほど経費かからないですよっていうところは、
あ、そうですよね、うん、しかも仕組みとして安定するし、
うん、
安定させたら、ね、仕入れさえできたら額伸ばすのは、ね、
そうそう
できます
もんね。そうなんですよね。で、単価別に上げようと思って上げれますからね。
あ、合わせ買いとかね、
うん、売り方次第では、うん、まあ、単価って上げれるじゃないですか、うん、要は商品単価も単価ですけど客単価も単価なんで、
その考え方があるんですね、うん、ショップやったらね、うん、
そう、あと、まあ、何でしょうね、リスト取れたりとか、他のショップとか、例えば輸入やってて、ショップやってる人はリスト取れたりするじゃないですか、
う
ん、
そう、それも、
うん、そういう強みも、まあ、あったりしますね。
アマゾンはないですもんね、
それが。ですね。
なんか、そうですね、そう考えたら、こう、ショップ輸入って結構最強ですね。
結構ね、やる価値はあるんじゃないですか、
うん、
うん、とは思いますけどね、正直。
でも猿では稼げないですね。
猿はちょっと難しいですね。
うん、いや面白いですね。ぶっちゃけ稼げますかっていう。
僕はまさか
文面自体が
面白いですね。なんか
いやあるじゃないですかでもね。
いやそうですね。ぶっちゃけ稼げますかっていうことなんですけど、まあしっかりやれば稼げます。
一個面白いもう一個。1ヶ月の間、1日たった5分で月商何万みたいな、うん、1000万いきますか。
1000万はきついっすね、1日5分は。僕もそれちょっと思ってて、結構背取りしてる人で、うん、なんかこう、いるじゃないですか。たった1時間で。
ああ、そう、ありました
ね。仕入れは1時間かかるんですけど、出品めっちゃ時間かかるんです よ。そういうのを踏まえて言うと、たった5分で無理。
そうですね。うん、1時間で1000万の、うん、発想無理ですもんね。
1時間で発想無理ですもんね。1000万売ろうと思ったら、それなりに自分で発想するんやったら結構まあ、
うん、
あれなんで。
うん、だからダブコンマムカはそういうのじゃないっていうのを押したいですね、
う
ん、言いたい。
そう、そう、正直言いたいのはやっぱり5分とか寝てても起きてもとかそういうノウハウは、うん、一切ないってこと
で、うん、動かんと無理ってこと
だ
ね。
そうですね、まあ、動くか頭ひねるかっていうところですわ、やっぱり、う
ん、で 100% 稼げる保証もないと思う。
100% 稼げる保証はないです。動かないと稼げないですし、うんうん、やっぱりどこの世界もそうだと思うんですけど、うん、見る視点、参入する場所でだいぶ結果って変わってくるじゃないですか、うん、でそこをこう誘導するのが僕たちの、うん、まあ、任務とか使命というか、
うん、
なんで、うん、まあ努力はしてもらいます、
うんうんうん、ではまあそういう気合いの入った人、僕らも本気でやるんで、
そうです、
本気の人来てほしい、うん、
間違いないですね。ね、うん、やっぱり中途半端な気持ちで入ってしまったら、うん、ね、ちょっと大変かもしれないんで、
うんうん、
もう覚悟を決めてやるっていう。
うん、そうですね。うん、ただ僕ら怖くないっていうの
は、
そんな言ってるけど、わきあいあい
として。わきあいあいとしてますよ。
ここの輪の中に入ってほしい。
そうですよね。今もあれですもんね。ポテト食べながら話します。
実際ポテト食べながら喋れないですよ、わかんない。食いながら喋りましょうって。それちょっと無理ですね。
無理ですね。
うん、これ終わってから、じゃあ食べましょう。
はい、
じゃあ一回行ってみます、
はい。
はい、ありがとうございました。